ダビデの逃亡19章。サウルは息子のヨナタンと家臣の全員にダビデを殺すようにと命じた。しかしサウルの息子ヨナタンはダビデに深い愛情を抱いていたので、ダビデにこのことを告げた。私の父サウルはあなたを殺そうと狙っている。朝になったら注意して隠れ場にとどまり、見つからないようにしていなさい。あなたのいる野原に私は出て行って父の傍らに立ち、あなたについて父に話してみる。様子を見てあなたに知らせよう。ヨナタンは父サウルにダビデをかばって話した。王がそのしもべであるダビデのゆえに罪を犯したりなさいませんように。彼は父上に対して罪を犯していないばかりか大変お役に立っているのです。彼が自分の命をかけてあのペリシテ人を撃ったから、主はイスラエルの全軍に大勝利をお与えになったのです。あなたはそれを見て喜び祝われたではありませんか。なぜ罪なき者の血を流し、理由もなくダビデを殺して罪を犯そうとなさるのですか。サウルはヨナタンの言葉を聞き入れて誓った。主は生きておられる、彼を殺しはしない。ヨナタンはダビデを呼んでこれをすべて彼に告げた。ヨナタンはサウルのもとにダビデを連れて行き、ダビデはこれまで通りサウルに仕えることになった。戦いは続いて起こったが、ダビデはペリシテ人を撃つために出陣し大打撃を与えたので、彼らはダビデを恐れて逃げた。時に主からの悪霊がサウルに下った。サウルは館で槍を手にして座り、ダビデはその傍らで盾事を奏でていた。その時サウルがダビデを壁に突き刺そうと狙ったが、ダビデはサウルを避け、槍は壁に突き刺さった。ダビデは逃げ、その世は難を免れた。サウルはダビデの家に使者を遣わし、彼を見張らせ、翌朝には殺させようとした。ダビデの妻ミカルはダビデに言った。今夜中に避難して自分の命を守らなければ明日は殺されます。ミカルはダビデを窓から吊り下ろし、彼は逃げて難を免れた。ミカルはテラフィムを寝床に置き、その頭にヤギの毛をかぶせ、それを着物で覆った。サウルは使者を使わしてダビデを捕らえようとしたが、ミカルは彼は病気ですと言った。サウルはダビデを見舞うのだと言って使者を使わしたが、ダビデを寝床のまま私のもとに担ぎ込め殺すのだと命じていた。使者が来てみると、寝床にはヤギの毛を頭にかぶせたテラフィムが置かれていた。サウルはミカルに言った。このようなことをして私を欺いたのはなぜだ。なぜお前は私の敵を逃がし避難させたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃がせ、さもないとお前を殺すと脅しました。逃げて難を避けたダビデはラマのサムエルのもとに行ってサウルの仕打ちをすべて報告した。サムエルとダビデはナヨトに行き、そこにとどまった。ラマのナヨトにダビデがいるとサウルに告げる者があり、サウルはダビデを捕らえようと使者を遣わした。彼らは預言者の一団が預言しているのに出会った。サムエルが彼らの先頭に立っていた。神の霊はサウルの使者の上にも下り、彼らも預言する状態になった。サウルはこの報告を受けて他の使者を遣わしたが、彼らもまた預言する状態になった。三度サウルは追って追ったが、彼らもまた預言する状態になった。ついにサウル自身がラマに向かい、セクの大井戸まで来て、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。ラマのナヨトですという答えを聞き、サウルはラマのナヨトに向かってそこを去ったが、彼の上にも神の霊が下り、彼は預言する状態になったままラマのナヨトまで歩き続けた。彼は着物を脱ぎ捨て預言する状態になったまま、その日は一昼夜サムエルの前に裸のままで倒れていた。このためサウルもまた預言者の仲間かと人々は言った。